お元気ですか？私たちの人生は選択の連続です。小さな選択、大きな選択、でもどれもが人生に善悪いずれかの影響を与えます。今日の物語の主人公は、正しいことと自分のやりたいことの区別ができず、とうとう破滅的な選択をしてしまいます。でもある日、彼は一つの決心をし、それが彼の心と思いと人生を解き放つことになったのです。実話ドラマを通して福音、救いの良き知らせをお届けする、解き放たれた人生は、アメリカ合衆国シカゴのパシフィックガーデンミッションでの公開録音で制作されています。喪失、失われたという言葉は、多くのホームレスの人々の状態をよく表しています。彼らは家族を失い、仕事を、家を、尊厳を失っています。パシフィックガーデンミッションを訪れると、これらのすべてが豊かに回復されます。ミッションのスタッフが彼らの相談に乗り、彼らのために祈る家族となります。ここが彼らの新しいホームとなり、そこで学ぶ技術や生き方によって、彼らは役立つ人間として社会復帰ができ、人としての尊厳も取り戻せますが、すべては無料です。心ある友の援助によって、宿泊、食事、衣服、医療や歯の治療もすべて無料で与えられます。ではお聞きください。あなたが本当の自分自身と向き合うために、電波でお届けする実話ドラマ、解き放たれた人生、第2713話、アーサー・アムズボー物語です。
何にします、アルバータさん。冷えたビールでも。
違うの、実はお金を貸してほしいのよ。主人のツケにして。
また意外な申し出だ。
そうだけど、お金がなくて子供たちに食べさせることもできないのよ。
ラルフのツケをちょっと見てみる。
金曜が給料日だから。
わかった、5ドル用立てよう。
ありがとうハリー、助かるわ。
この物語の主人公は、父親のアル中のせいで辛い窮乏生活の中で成長しました。他に模範になる人もないまま、彼は父親の背中を見て育ちました。破滅の道を突き進んでいた若者が、どのようにして方向転換し、正しい人生の軌道に乗ることができたのでしょうか。解き放たれた人生、アーサー・アムズボー物語、ではどうぞお聞きください。
デコレーションもないクリスマスか。あるのはパパのビールの空き缶だけ。
このツリーの下にプレゼントがあったらな。
その夢でも見てろ。
お金があればママにもプレゼントできるんだけど。
その前にパパがみんな飲んじゃうよ。
そうだね。兄さんはビール飲んだことある？
あるさ。すんげえ苦いの。でも後でいい気分になる。クリスマスだよ。なんもねえよ。うちにあるのは酒だけ。もう最低だ。なんだこの人生。なんでこんな貧乏なところに生まれちゃったのかな俺。もう全部が全部で最低だ。
なぜ自分の人生をダメにするの？
うるさい。俺の人生は自分の好きにする。ほっといてくれ。
そっちに行かないで。子供たちが起きるでしょ。
どけよ。いちいち指図する母親なんかいらないよ。
おい、母親がそんな口聞くんじゃない。
ほっといてくれ。
お前みたいなやつを先延ばしてやろ。
あなたやめて、死んじゃうわ。
家庭生活は苦しみの連続で安らぎはなかった。いつも家族の誰かが酒を飲んでいて、その中で家計をやりくりし、なんとか平和に保とうとする母を見るのは辛かった。俺は一歩家を出るといつも世間の決まりを出し抜くことを考えた。15歳にもなるともう公然と酒とタバコをやるようになり、抑えは効かなくなっていた。ある日俺は高校の校門の前で規則に反して堂々とタバコを吸い、停学処分になって父親が呼び出された。
お前みたいなグレーチャーズのために学校行く暇はない。
規則がくだらないんだよ。みんなタバコやってんのに、
なんで親を呼ぶんだ。学校での行動は学校の責任だろう。まあいい、お前学校へ連れて行こう。行くぞ。
3日間の停学なんだ。
黙って言う通りにしろ。
学校なんか時間の無駄だよ。働いて稼ぎたいんだ。
朝ったら全くがっかりね。親泣かせなんだから。
俺には酒とタバコは一人前の男の証明だった。高校時代を通して反抗を続けた俺はとうとう最後の学期を前に卒業が難しくなった。
朝、学校では何て？
生徒指導の先生が卒業には1単位足りないって。
単位の取れるクラスは他にもあるはずよ。
ブループリントリーディングを取ればいいって。
パスできるといいけど。
そのクラスは誰でも OK だってさ。
そのクラスでは隠れて漫画を読んでいたが、ともかく卒業できた。だが学力不足でいい就職口がないので、俺は海軍に志願した。間もなく家の近くに一人の可愛い女の子が越してきて、若者たちの注目の的になった。
あのジャネットを見たか？
うん、すっげえ美人だね。デートしたいよ。
やめとけ、ポールがもう先約だよ。
知ってるけど、あいつにはもったいないよ。
お前の信用よくそう言えるな。自分が上だと思ってんのか？
いや、ただ俺の方が合うと思うよ。
無理無理、5ドルかけてもいい。デートは無理だね。
よし、乗った。
俺は5ドル目当てにポールに会うと、ジャネットは俺と付き合ってると言った。彼はまんまと引っかかり、サンドイッチの店にいた彼女に別れを言って去った。待ち構えていた俺は彼女を慰め、感情も払ってあげた。それがきっかけでデートを始めた俺たちは急速に親しくなっていった。
あなたたちってひどいのね。本当にそんなことしたの？
それだけじゃないよ。映画を見たいときは一人だけ金を払って中に入ると、脇のドアから仲間をこっそり引き入れたりさ。
相当なわるね。警察に捕まらなくてラッキーだったわ。
それだけ貧しかったのさ。子供の頃おもちゃを買ってもらったのはローウェルおじさんが遊びに来た時だけ。現実は厳しいってやつさ。
せっかくのデートにいつも妹たちが一緒でごめんなさい。両親がとても厳しいの。
あと2週間で基礎訓練が始まるんだ。家を出るのは生まれて初めてだし、このマンスフィールドの街からも出たことない。なんだか不安だよ。
俺は基礎訓練のためにグレートレイクス海軍基地に入隊した。町を離れるとすぐに友達の一人がジャネットに近づいた。俺は海軍の訓練の厳しさと彼女を失うのではとの恐れからノイロゼになった。何回か精神科医の診療を受けた後、家に帰って情緒の回復を図るために名誉除隊となった。
少しは良くなったの、アート？
ああ、君が一緒だからな。離れているときは辛かった。
これからどうするの？
まず仕事を見つけてお金を貯めるよ。君が卒業したらすぐに結婚するための資金にね。
パパが私たちのこと心配してるの。
なんで？
あなたの家族が酒飲み一家だって評判なので、あなたもそうなんじゃないかって。
心配するなよ、ジャネット。愛してる。きちんと面倒見るから。
分かってる、信じてるわ。
ジャネットの父親が働く鉄工所に就職できた俺は、 彼女の高校卒業1週間後に結婚式を挙げた。だが結婚生活も俺の飲酒癖を変えはしなかった。週末に給料をもらうと家にも帰らずバーに直行することもしばしば。夜中の1時まで粘っては千鳥足の御前様でかつての父そのままだった。ジャネットが身ごもってもそのパターンは変わらず、イースター前の聖受難日が近づいても全く同じだった。
こんなことだろうと思った。もうどうしようもないわね。
なんだよ、
こんなに酔って
。暗い顔はよせ、固いこと言うなよ。俺のポケットから手を出せよ。何ゴソゴソやってんだ。
少しはお金が残ってるかと思ったの。月曜はお医者さんの診察で10ドルいるのよ。私の医者代ぐらい取ってあるでしょうね。
忘れてたよジャネット。
あなたって本当に頭にくる。中身はポケットナイフと鍵束だけ。いつになったらまともな大人になるの。
まだ怒ってる？
楽しい気分じゃないわ。明日の医者代も心配だし。あ、いた。
どうしたんだ？
腰のあたりが痛くて。うふ、いた。
ひょっとして生まれるのか？
そうかも。病院に行った方がいいみたい。
これであの10ドルが浮いたな。
その後に起こる危険な事態を知らなかったのでこんなバカを言えたのだ。それは神からの試練のようなもので、俺たちの人生を全く変えてしまった。
アムズボーさん。
はい、先生。アーサー・アムズボーです。
女のお子さんですよ。でも、一つ問題が。
何でしょうか？
先天性欠損症の一つで、顔にくぼみができています。
ひどいんですか、先生？
ええ、かなり深刻です。鼻の外壁形成が未熟だったようです。
娘を見られますか？
ええ、ただあなたが動揺しないように前もって話しておこうと思ってね。新生児室の他の親御さんたちがいなくなったら看護師に案内させますので、赤ちゃんにお会いになるといいでしょう。
ほどなく私は新生児室の窓に一人立って娘を見つめた。こんな顔でこの先どうやって生きていくんだろうと思うと涙が頬を伝わった。悲しみで打ちひしがれている私を見て、一人の人が立ち止まりそばに来た。
失礼ですが、あなたのお子さんですか？
ええ、
私はアレン牧師です。ここで一緒に泣いていいですか？
ええ。
あなた、あの子を見たの？
うん、胸が張り裂けそうだったよ、ジャネット。
健康な赤ちゃんを見たかったのに、私が何か悪いことをしたからなの？
お医者さんが6週間経ったら整形手術をしてみるって。
あの子は私たちの子よ。どんなハンデがあっても愛してあげましょう。
あの子を見ていた時、ある牧師さんが来て一緒に泣いてくれたよ。
本当？
俺の肩に手を回して、まるで実の兄弟のように一緒に泣いてくれたんだ。あのことは決して忘れない。
娘の顔の傷は思ったよりも深かったので、医師団は手術まで5ヶ月待たなければならなかった。その間にも人々は娘の顔を見て見ぬふりをしていた。手術は9時間に及び、最後は諦めて中止するところだったが、なんとか傷を修復できた。しかし退院してわずか2日で高熱が出て吐くようになったので、再び病院に舞い戻った。急性のウイルス性腸炎だった。
先生、どうしてあの子は足首に点滴するんですか？
頭部にしようとしたんですが、血管が細くてダメなので、足首を少し切開して点滴の管を直接動脈に入れてるんです。
どこまで耐えられるんですか？
いろんな抗生物質を試したんですが、どれにも効果反応が出ないんです。神様が働いてくださらない限り、お二人には覚悟をしていただかなければなりませんね。
そんな、そんなの嫌。
俺はその場に立ったまま静かに祈り始めた。神様、もし娘を治してくれたら教会に行き、あなたのために生きるようにします。
2,3 時間後、容態が好転した。週末には家に帰ることができ、それから何日か経った頃、職場でいつも俺のところに来ては聖書の話をする同僚が話しかけてきた。
デビーちゃんはどうだ？
よくなってる。
アート、父親にもなったことだし、君も信仰を持った方がいいぞ。そしたら家族を神に喜ばれる生活をするよう導くことができる。
ブルース、信仰は女子供やめめしいやつのためのものだよ。
信じれば自分の間違いがわかるよ。そうだ、今週金曜の夕方ピクニックをするんだけど、奥さんと一緒に来ないか？僕の教会の主催で料理持ち寄りなんだ。場所はプロスペクト公園、夕方6時だ。
多分無理だな。
歓迎するんだけどな。ま、気が変わったら連絡してくれ。
彼が立ち去るとすぐ、俺は神への誓いを思い出し、これは娘を助けてくれた神への恩返しをする機会かもしれないと考え直した。そこで彼にピクニックに行くと伝えて、帰宅するとジャネットにも話した。
私はやめとくわ。
前に話したろ、神様に誓ったって。娘を治してもらったんだから、こっちも神様を敬わないと。
それが教会のピクニックなの？
手始めにだよ。
いやあ、アート、よく来たね。
妻のジャネットだ。
はじめまして、ジャネット。この子がデビーだね。抱いていいかな？
どうぞ。
ちょっとみんな、この子が奇跡の赤ちゃんだよ。神様はこれからもすごいことをしてくれるよ、おちびちゃん。
あの子に最初のお友達ができたみたいね。
彼らの打ち解けた歓迎と娘をありのままで受け入れてくれる姿に、俺たちは深く感動した。彼らは二人が日頃植え替わくように求めていた何かを持っていたので、日曜日には彼らの教会に行ってみようと決めた。
聖書はヨハネの黙示録20章12節でこう言っています。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。最初の人アダムが罪を犯したため、すべての人は死にますけれども、イエスをあなたの救い主として受け入れた方は第二の死を経験しなくていいのです。イエスはあなたの身代わりに永遠の火の池地獄から救うために、十字架の上であなたの罪の代価を支払ってくださいました。ヨハネの福音書5章24節でイエスはこう言われました。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているんです。この方を今すぐに信じませんか？
教会で私と一緒に座っていた妻のジャネットは、その朝祈りのうちにイエス・キリストを救い主として受け入れた。しかし私は決心できなかった。その日の午後、牧師がうちを訪ねてきた。
ちょっとお話ししたいと思って寄りました。今朝の話で神様の救いの計画はお分かりになりましたか？
あんまり。ただこのままでは地獄に行くことは分かったけど。
神様の救いというのはとても単純ですから、分からないということはできません。聖書はすべての人は罪人で死の罰に定められていると言っています。ほら、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、とあるでしょ。イエス様が死の値を払ってくださったんです。あなたは自分が罪人だと分かりますか？
ええ、よく。
奥様どうです？
先生、今朝説教を聞きながら救われるように祈ってました。
ああ、よかった。ならあなたは恵みによって救われた罪人です。アート、神様の恵みについて説明しましょう。人間は誰一人自分の良い行いで天国に入り、永遠に神様と共に住むことはできません。そこで神様は、私たちが天国にふさわしくなれるために、一人子のイエス様をこの地上に人として使わせてくださったんです。聖書はまたこうも言っている。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにされた。そして、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためだ。って。大きな犠牲でしたが、神は一度限り、完全に罪の代価を支払ってくださったんですよ。また、ヨハネの福音書3章14節から16節にはこうあります。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アート、信仰の一歩を踏み出しませんか？
多分ダメですね、先生。クリスチャンにはなれませんよ。信じてもきっと週末にはバーに舞い戻るでしょうから。
そうだろうね。誰でも自分の力では無理です。でもキリストに信頼すれば彼が守ってくれるんです。ユダの手紙でこう言っています。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。これが神の約束です。
ならやってみます。
さあ、じゃあここにひざまずいて、自分の言葉で救われたいという気持ちを神様に打ち明けましょう。
主よ、私は罪人です。でも、あなたが罪人を救うために死んでくださったことを信じます。どうぞ、私の中に入り、お救いください。これからは、あなたのために、あなたと共に歩みたいのです。
君の赤ちゃんの障害が結局君を救いに導いたんだね、アート。
ああ、今は分かったよ。
他のクリスチャンの同僚に君が救われたって話したんだが、頭から信じなかった。彼が信仰の話をした相手の中で君が一番見込みがなかったって。
分かるよ、その通りだ。でも牧師さんも言ってた。神様に不可能はありませんって。
そう言えるのは神様だけだ。素晴らしい約束だね。
ああ、俺も信じてる。その神様が俺がまた悪にならないよう守ってくれることもね。
酒をやめるのは難しくなかった。神様が飲みたいという思いを取り去ってくれたからだ。 その頃には父もリハビリを通して酒をやめていた。しかし神様について誤解を持っているのが私には気がかりだった。
こうやって二人でビールの代わりにコーヒーを飲む日が来るなんてな。
本当にそうだね。
今は金回りも良くなったし体の調子もいいよ。
神様なしには僕の禁酒は無理だったね。
俺も上からの力が必要だったよ。
上からの力なんかじゃなく、神様こそ最高の力を持ったお方なんだ。イエス様の死によって罪から救い出し永遠の命を与えてくれるんだよ。
まあ上からの力ってものの考えは人によって違うさ。
考える必要なんかない。神様はイエス・キリストを通して聖書の中に自分を表してくれてるよ。イエス様はこう言ってる。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。もう単純明快じゃない。
お前にはな、俺には俺の考え方がある。
父さんは死んだら天国に行ける？
自分で生活をきちんと変えた。天国には行けると思うよ。
父さん、リハビリでできたのはシラフで地獄へ行くってことだけだよ。良い行いは天国行きの保証にはならない。神の恵みによってしか救われないんだ。
誰がそう言ったんだ？
聖書だよ。エペソ人への手紙2章8節から9節にこうある。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですって。父さんの心の中に神の御霊が住んでくださらない限り天国には行けないんだよ。
1967年11月24日、私はついに父をキリストのもとに導くことができました。娘のデビーはクリスチャンスクールでこの20年来教鞭をとっており、息子のジェフは1987年から牧師として奉仕しています。神様の恵みによる奇跡はこうして親にも子供にも及びました。かつての私は酒瓶から喜びを求めていましたが、今はこの聖書の言葉の通りです。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。聖書は新約聖書コリント人への手紙でこう言っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。お聞きの皆さん、主イエス・キリストをあなたの心と人生にお迎えになるなら、あなたは罪の許しと永遠の命という神の大いなる贈り物を手にすることができます。あなたの人生を変える大切な決心をなさるためにお助けが必要な方はどうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。